FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
この1分半もある
なんか汚らしい汚らしい動画が、
これ動画見たい人どうやったら検索できるんですか？貼っとく、ホームページに
貼っとく、 Facebook に貼っとく、
Facebook で。
どういうこと、見せられないバージョン何お見せでき
る。フューチャースケープ出会い手洗いうがい、フューチャースケープ出会い。
これいいんじゃない？載せても。
ねえ。
うん。
いいんじゃない？だってね、あれだって、あの画像、映像だって別にいいんでしょ？
いいと思うけどね。
ねえ、フリーでしょ、あれ。
これ、今のバージョン載せようよ。今のバージョンいきましょう。もう、恐れるものは何もない。
何もないね。別にね、怒られたってね、怒られるぐらいで済むんだったら全然ね。
全然いいんじゃないですか。
勇気ある番組だな、ひたすらすごいな。
じゃあ行きますかね、
はい、
お便りから行きますかね。
そうね、うん。
ほどがやの竹丸さん、
はい、
今日の表で流れた新ジングル手洗いうがいフューチャースケープ、作成の背景とどのような環境で収録されたのか牛皮ディレクターから聞き出してください。これまあ今
おい、
あ、今見せてもらったら、まあ録音はうがいをしながら録音してる、コーラスとして、ね、まあなんつうの、ハモってるんですよね。よく聞くとうがいをしながら歌ってるっていうのがわかるんですけどね。あれ動画だけなんだ。オンエアはないんだ、それは。あ、なるほど。 じゃあちょっと違うんですね、それはね。あれ、そもそもなんであんなものを作ろうと思ったのか、
うん、
なんで、あの曲がベースになったのか教えてください。
うん、それ知りたい。
なるほど。これ、この音は入ってんですか？夕日が喋ってる音は。入らないんだ。入れたら一番
入れた方がいいんじゃない？うん。
あ、どうもどうもどうも。
あ、回ってる回ってる。
回るんだ。
あ、ま、回らないです。大丈夫です。
うん、あ、大丈夫。
若干回ったって大したことない。
じゃあちょっと。
そうなんです。
今大丈夫。
まず、ひらめいた背景を。う
ん、まあ、もともとは、うん、もっとちゃんとしたメロディーも考えてたんですよ。
あと、
なんだっけ、あの、手洗い、うがい、あの、フューチャースケープ、ドアサクジのイントロっぽく、てんててんてん、てててん、てんてんてんてんみたいなこと考えてたんですけど、
ええ、
僕ピアノも何も弾けないんで、
ええ、
作ってもなって思ったんですよ、それは。
う
なんかないかなと思って、また自転車乗ってたら、
自転車
乗って
たら、ひらめきまして、
ええ、
あの、ほほろほうがい、フューチャースケープ。あ、これは、なんか、ハマりがいいな。なんか、いい曲だなと思ったんです。その時に、オマージュは関係してなかったんですけど、後々考えてみたら、あ、これあの曲だな、遠く行っちゃうやつだな、と思いまして。
その時気がついてなかったってこと？気づかなかったの？
はい。
うん。
で、よしと。
うん。
撮りました。一発 OK でした。
一発。リハ
なし。はい。で、これ、うがいしながらやったら面白いなって、その2日後ぐらいに思いまして。
うん。
で、うがいしてみようと。
ああ。
何度も吐き出しながらやりましたけど。
ちなみにあれ、YouTube に映ってた、流しはどこの流しで？あ、
EAU です。
あ、EAU。
はい。手は竹原です。ハサミです。
なるほど。なるほど。
まあ、あんまり大した話はないです。
あ、先生飽きてる、先生飽きてる。
飽きてます、は
い。いやいや。
こんなこと、順平に急に入れないって言ってました。あ、ごめんなさい。
ちょっと。あ、順平が入れない。
ちょっと。
俺の本だな。あ、ちょっと、その前に、他にもちょっと。う
ん、はい、ちょっと、寝る。
他に、ちょっと待ってくださいね。元 AD のオランダさん。
お、オランダちゃん。
習慣というのは恐ろしいですね。今朝いつもの時間にパッチリと目が覚めてしまいました。今はピュアリスナーとして参加しつつ、なんといっても印象的だったのはフューチャー関係者だったのではと感じています。どういう、なんだろう、意味が分かんない。どういう意味ですかね。なんといっても。今はピュアリスナーとして関係しつつ、なんといっても印象的だったのはフューチャー関係者だったのではと感じています。日本語がちょっと変ですね。
なんだろう。
アイデアが詰まりすぎて海馬がパンクしがちの薫堂先生や、誰からも好かれる心が底なしで広い牧さん、たまに厳しいけれど一瞬でひらめきを形にする牛皮ディレクター、ひまわりのような明るさでリスナーを大切にが口癖のハサミさん、淡々と、そして丁寧に仕事をこなされている、モテ・森田さん。鶴の一声のような、控えめだけど存在感抜群の茶子さん。そしてそんなフューチャーを総括してくださっている、羊飼いのような筒井会長。それぞれの個性が番組にたくさんの色を添え、たくさんの笑顔を届けてきたのだな、とか思います。
あら。
苦しい状況が続きます。新しい試みや調整など大変だと思いますが、どうぞこれからも朝の2時間をくすっと笑わせてくれる番組であってください。陰ながらもファンとして応援しています。オランダ。推進。実はバーンの井出大輔さんのファンだったので、朝見かけるだけでも幸せでした。やっと言えました。そして例の裏で話していたフューチャーで一番好きだったシーンの写真を添付します。と言って我々、チャコと柳井さんと3人で外見てる、
はい、
それの写真が添付されております。
はい、
はい、
なんだ井出くん好きだったんだ、早く言いなよ。ねえ、
そうですね。
いや、いい子だよ、本当に。
ええ。
ね、なんかね、ほら、こういう形で最後にね、私たちも会えないまま、うん、今ね、AD ちゃんの代替わりをしたので、
そうですね。
ちょっとね、申し訳ないんですけど。
はい。というわけで、オリノさんからいきますかね。
そうですね。
はい。
おはようございます。
あ、おはようございます。
あ、聞こえる？
あ、聞こえます。
はい。
はい。
なんか、順平痩せた？そんなことない？
いや、変わってないと思います。
変わってない。
はい。
この1週間どうやって過ごしてたんですか？
今週の1週間は本読んだり、あとくのさんの運転もしてました。ちらっと
1回だけね、
お仕事ちょっと再開できつつある。
そうですね、はい。
折の本棚ね、たくさんメッセージいただいてます。
あ、そうなんです
ね、はい。まずみゆパパさん、先日、折の本棚に推薦した木に学べを選んでいただきありがとうございます。純平さんの解説も楽しく聞かせていただきました。木を組むには人を組め、など、私が心に残った言葉を純平さんも心に残ったと言っていただいたのは嬉しくなりました。自分が読んでよかった本を他の人がためになったと言ってくれることはとても嬉しい気持ちになりますね。改めて良いコーナーだと思いました。さて、最後になりますが、西岡棟梁のお名前を上一と読まれていましたが、正しくは常和と読みます。以後、お間違いのないようお気をつけください。
はい。はい、気をつけます。
気をつけてください。はい、上一、上一って言ってたもんね。
はい。すいません、聞こえますか？ごめんなさい。
え、何
犬が。
うん、あ、
犬の声がちょっと入ってるみたい。大丈夫です。絶対すいません。ちょっといいね。今日外に出られないんで、家の中で今遊んでるんで。
ああ。
すいません。
ゴーゴーって言ってる。
引っ張りっこしたり、よくげっこしたりで、すいません。はい。
続いては、ラジオネーム、なんとなくハルキスト。進めてくる本がわかる気がする。くんどうさん、まきさん、こんにちは。ズームでの放送ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。オリの本棚のリクエスト、お願いします。私が純平さんに読んでいただきたい本は、来週発売予定、村上春樹さんの最新作、来ました。猫を捨てる、父親について語るときに僕の語ることです。この本は、村上さんが父親に連れられ、幼い頃に、海辺に猫を捨てに行ったエピソードなどを通じて亡き父親との思い出が語られています。この中に父親が従軍体験を幼かった村上さんに打ち明ける描写があり、村上さんはそれぞれの歴史を受け継ぐことの大事さに言及されています。若い方にもぜひ村上春樹ワールドの魅力を改めて知っていただけたら嬉しいです。おお、どうですかね。まあ、こういうのがあったり。純平さんは村上春樹さん読んだことありますか？
いや、まだ一度もないです。
ないですよね。
はい。
そうですよね。チョコさん。純平さんの折の本棚のコーナーでぜひ読んでほしい本があります。前のウルド幸太郎さんのバッタを倒しにアフリカへです。農学者、昆虫学者である筆者がアフリカのモーリタニアで年に数年に一度、大量発生し、農作物に大きな被害を与える砂漠飛びバッタというバッタの観察研究をするためにアフリカへ行き、バッタとの熱き戦いを繰り広げるというストーリーです。インパクトのある題名ということ、何より本の表紙に写っている緑色の全身タイツの仁王立ちの人物が著者本人だということに驚かされます。自粛生活が続いていますが、気分だけでも遠いアフリカへ旅をしているような感覚になるのではないかと思います。おお、これも面白そうですね。
ねえ。
なんか今、バッタの大群が来てるって話ありますよね。
あるあるある。
これのことかな。
ね、でも結構ね、毎年いろんな地域で発生してますよね、バッタの大群ってね。うん、
はい。でもね、実は今回、実際に本がもう届いております。
お
番組に。
うん。
で、スタジオ、あ、スタジオじゃないです。今までは、アマゾンから、牛皮がポチって、順平の家に届くというシステムでしたが、なんか、アマゾンも結構今大変みたいで。
まあ、配送がね。
配送とかね、いろんな、
事情が。
働いてる方の事情があってですね。で、なかなか届きづらくなっているということで、今回やっぱり、このスタジオに直接送ってくださった方の本を、優先的にやったらどうかなと思っておりまして。
はい。
あ、でもあれだね、その前に今週の本を言った方がいいのか。
あ、そっか。今週ね。うん、
今週、ロバート・ツルッパゲ行った方がいいか。
順平の、オリの、フォンターナ一週間で読んで、三分間でお伝えしますオリが読んで、オリが伝える準備のオリの本棚。
はい。というわけでじゃあ、
はい、
もうだんだんなんか不思議なまで慣れてくるよね。
そうね、なんか普通のテーマソングに聞こえてきた。
では準備さん、
はい、
ロバートツルッパゲとの対話。
はい、
渡辺兄。
渡辺さん、はい、
はい、じゃあお願いします。
お願いします。はい、測ってる？測ってる？はい。測
ってます。
このつるっぱげのおじさんがとても印象的な素敵な写真が第二でも目に留まる表紙がとても好きな本なのですが、この本は帯にあるように写真家の渡辺兄さんがロバート・ツルッパゲさんと哲学について話した本です。哲学って聞くと難しくて奥が深いというイメージを しがちだと思いますが、お二人の経験とユーモアで哲学を説明してあり、くすっと笑ってしまうところがあり楽しく読めました。この本に書いてあった哲学の定義で、哲学とは自分の目にはこうして見えるという一文がありました。この定義と写真を撮る行為が同じで、渡辺さんは広告プロダクションのアートディレクターとテレビコマーシャルの監督を経て写真家になったんだと思います。で、渡辺さんが写真を撮るときに大切にしていることがあるようで、それはカメラは上に向けても下に向けても恣意的になる。貧しい人はかわいそうだなと、下に向けたレンズは傍観的で豊満になる。フィレンチェは、シャレオツだなと憧れて上を向けたレンズには何も映らない。自分が手にするカメラには角度がついてはいけない。いつでもどこでも視線を揃えて水平に見るのだと決めているようです。その写真を撮るという行為に渡辺さんの哲学があって、世の中を水平に見るっていうことは、まあ、すなわち平等に、まあ、物事を見る、まあ、写真を撮るっていうことの大切さというか、その渡辺さんが写真を撮る時の、まあ、哲学をまあ、読んで感じてすごく感動しました。で、なんか最後にロバート最後のまあ一文で、ロバートさんと、渡辺さんのやり取りがあって、ロバート、まあ、その内容が、お前はたくさん本を読むからさぞ頭がいいんだねと言うと、違うよ、本をたくさん読まないと埋まらないほど僕が持っている知識は少ないんだと答えていて、何かを知ったと感じた時ほど慎重になるべきなんですよねという、まあ、言葉がとても心に響く一冊でした。以上です。
はい、これ順平さん、ロバートさんって誰なの？
ロバートさんはその渡辺兄さんが、まあ、空想で作っている自分の中のもう一人ですね。なのでこの本は渡辺さん同士が は対話してるような、まあ、本だになってます。
よかった。なんか順平の本だと今の解説だと分かってなさそうな感じだったから
なんか普通にロバートさんって言ってたから
あ、分かってます、はい、入ってあります。
よかった、
はい、はい、
うん、どうですか、はい、面白かったですか。
あ、面白かったです。なんかあの、まあ、ジョークというかユーモアが ありつつ、まあ、哲学についても触れてあって、うん、勉強になりました。
面白いけど、でもこうこんな本だって3分で説明するのが難しいよね。
そうですね、いつも3分過ぎてしまうのでなんかなんだかんだ、なんか文章考えて、まあ、自分で読むと3分で収まるんですけど、うん、ここで読むとなぜか3分で収まらないっていう感じになります。
じゃあ帯行ってみますか。
はい、行きましょうか。
オリの帯。
あ、もうそれだけ、はい、じゃあどうぞ。
はい、今回の帯は、まあ、カメラと哲学ということで、目に見えるものは世界のほんの一部でしかない、哲学というレンズを通して見るロバート・ツルッパゲの世界がここにある、です。
ラビオリ
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 ラビオリなんだ
ラビオリだって
まあね、ちょっと、あ、ラビオリ一番上なんだ。お、一番良かったって。
お、
あ、ラビオリ一番上だったんだ、俺知らなかったラビオリ黒帯白帯。
あ、そうなんだ、黒帯より上だったんだ、ラビオリは
ラビオリ一番下だと思ってたなるほど、
はい、
もう一回言って、ごめん、
はい、
なんか綺麗ではあるけれども、
はい、
もう一回言って。
はい、目に見えるものは世界のほんの一部でしかない、哲学というレンズを通して見るロバート・ツルッパゲの世界がここにある、
ラビオリ
です。
なるほど、どうですかね、柳井先生
そうですね、確かに帯はなんかすごいちょっと綺麗にまとまりすぎてて、
はい、
なんかね、順平らしさがないな、
うんうん、ちょっともったいない。
あのね、
はい、
だんだん順平がね、ちょっとかっこつけてる
感じ、
もっとね、
はい、
順平がやっぱいいのはね、はい、むき出し感っていうかね、なんかその、
はい、
荒削りな感じがいいんですけどね、
うんうん、
削り出しの個性みたいなところに俺は順平の魅力があると思うんだけどな、
はい、あ、どういうことですかねなんかそれを帯にしようと思ったら、うん、どういう、例えばどんな文章なのかっていうのが分かんないですね。
そうだね、だから多分そこ意識しすぎちゃって、なんかすごく綺麗に多分 まとめなきゃっていう、うん、気持ちがちょっと働いちゃってるのかもしれないけど、
そうね、
うん、
それかさ、はい、小学校5年生ぐらいの子に手に取らせるぐらいのつもりで書いてみたら、一回。
ああ、なるほど、
うん、
あ、なんかそういう難しい言葉を使わずに、
無理に、うんうん、そうそう、まあ、なんか
小学校の5年生の子でもなんか
ワクワクしそうなっていうか、
あ、はい、わかりました、ちょっと、
うん、
次はそれを踏まえて考えてみます。
か、それで次のね、はい、届いてる本がありましてですね、
はい、
ラジオネームツインズさん、
はい、
オリの本棚に推薦したい 書籍をお送りしましたが、届いていますでしょうか。手紙がついております。いつも楽しい放送ありがとうございます。オリの本棚でぜひ読んでいただきたい書籍を2冊お送りさせていただきます。まず1冊目、122対0の青春。 深浦高校野球部物語。著者、河合隆介。1998年夏、青森県の高校野球で名門、東欧義塾を相手に、深浦高校が122対0の歴史的大敗を喫しました。なぜこの点差になったのか、試合中の部員や対戦相手、周囲の人たちはどんな心境だったのか、その後の彼らはどうなったのか、などが書かれた作品です。純平さんの今後の人生にとって大変勉強になるのではないかと思い推薦させていただきます。おお、
うん、
これは面白そうじゃないですか。
あ、面白そうです。
ねえ。
うん。
もう一冊、スクールウォーズ落ちこぼれ軍団の奇跡。著者、馬場信弘。元全日本の名フランカー山口義治さんが京都伏見工業ラグビー部を率いていて、さまざまな困難を乗り越え日本一に至るまでの7年間を元にして書かれた作品です。時代は古いのですが、組織としての行動を考えると純平さんが仕事の上でどう行動すればよいのかを学ぶことができると思うので推薦させていただきます。過去の本棚ではルポタージュやドキュメンタリー作品は取り扱っていないので、このようなジャンルの書籍も良いかと思います。純平さんにとってこれらの書籍は一粒の種になると思います。人生を歩んでいく中で、やがて芽が出て、いつかは実を結ぶ。折の本棚に選ばれなくても、ぜひ時間があるときに読んでいただければと思っております。
おお、いいじゃない。
ありがたいね。
ね
え。
ありがとうございます。
ね、
これね、もう俺は、こっち行ってほしいな。122対0の青春。
はい。うん、
この時どういう心境だったのかみんなとか、その後彼らはどうなったのかとか、これお願いしてもいいですか。
はい、じゃあ読みます。ありがとうございます。
はい、牛さんどうですかそれ。うん、あ、いいですよ。じゃあ、うん、1週目が122対0、2週目がスクールウォーズで、
はい、
いきましょうか。
はい、
すごいです。スポーツものがね、
すごいね、
続きますけど、
今まで本なんかあんま読んだことなかったのに毎週一冊ずつ読んでるもんね。
そうですね、今まで本読んだことなかったですね。
そうなんだ。まあでもね、いい機会だよね絶対。
あ、はい、ありがたいです
ね。
はい、
うん、
そのうち純平が小説を書くコーナーやってみる。なんか物語を毎週連載
短編小説でも
短編小説
も
すごい。
チャコとのさ、チャコとの往復書簡的ななんかこうリレー連載みたいないのかな。
ああ、
それも面白そうじゃない。
うん、
お、チャコやる気まま。
後ろで違うって言ってるけど。
違う違う、やらんやらん。
言ってない言ってない。
なんかさ、チャコと純平がさ、恋人同士で手紙のやり取りをしてるみたいな小説は。
でもその恋人同士っていう設定がちょっと無理がありませんか。大丈夫ですか。
全然、だって純平今27歳。
はい、27です。
でしょ。でチャコが29、うん、30?29 だっけ。29だよね。だから全然恋愛対象ではあるんだよ。
いやいや、恋愛対象は対象かもしれませんけど、二、ええ、人の今関係性がさ疑似恋愛しなきゃいけないわけでしょ、そこで。そうそう。面白いね、ええ、なるほど。なんかちょっと先生揺れてますけど大丈夫ですか。揺れ始めてます。
ちょっと僕、サーモン塩昆布を作らなきゃいけないんで。
ジョーさんのレシピね。
ジョーさんのレシピ。
ね、美味しそう
だね。ジョーさんのレシピもちょっと今度見せてほしいな、あれ。本当美味しそうだったもんね。
うん、ねえ。じゃツイッターもちょっと見てみてくださいよ。
はい。
あ、ツイッターにも、そう、ツイッターにも載せてるっていうから、いろいろ。
はいはい。
うん。
わかりました。え、送ってある？
送ってあるよ。
PDF で？本の？あら、どこにあるんだろう。
ええ
。
うん。
あら、本当ですか。
あるよ。あるよ。
あら。
あら。 あら、
あ、本当だ。
どれ？あ、もずく粒だね。
あ、これ。あ、これありがたい。じゃあこれやらし、あの、すぐにチェックさせていただきます。これ、あの、ちょっと聞いていいですかね、牛皮さんに。ネット環境をやっぱりもうちょっと整備したいんですけど、どこの契約するのがいいの、こういうのって。え、ポッドキャストで聞くってどういうこと？
これで今どういう環境が一番いいかっていう。
ああ。
やったね。
そうだね。
あ、なんかあったね、そういうのね。
ああ。柳井さんち何使ってんの？
うちは光。
光、何
の？光回線。ねえねえ、これさ、これどこのやつ？うちの回線。え？
家庭っぽいね。
フレッツ光だって。
あれは、プロバイダーは？
プロバイダーは、プロバイダーこれ私ビッグローブ使ってるやつ？ねえ。うるさいな。
え、ね、小さいけどね、ビッグローブ。
ビッグローブ？私。プロバイダー。プロビッグローブ。
ビッグローブ。これ、今ね、俺、あの、今日も、実は、携帯のテザリングでやったんですよ。で、今月38ギガまでしか使えないんだけど、だんだんこう、あの、足りないんじゃない？毎日ビデオ会議やってるから、足りなくなってくるから、やっぱりこれ普通のやつじゃないと無理だなと。
あ、そうそうそう、いらないやつ。ただの、あれしょ、Wi-Fi ただつなげればいいやつっていうやつあるよね。
うん、そうそう、そういうやつを買ったんですよ。それの、なんだっけな、GMO のトクトクなんとかかんとかっていう。ハーウェイかなんかの。
うん、
そしたらこれがね、3日で7ギガしか使えないんですよ。あ、10ギガか。3日で10ギガしか使えない。
そうなんだ。
それってもうすぐいっぱいになるんだよね。10個か。
10個。あ、そんな制限っていうか、ね、そう、かかっちゃうんだ。
そうなんですよ。これ話違うじゃんっていうか、聞いてないんかったのになと思って。
う
ん、
そうですね。
ええー。
どうするの？え、そこに何かそういう回線を引いちゃうっていうことはできない？
使い、いや、ここにできるんですよ。ただね、なんか今1ヶ月ぐらいかかるっていうんだよね。
あ、結構みんなあれなのかな。
うん。
使おうとしてるから。
そうみたいですね。
いっぱいなのかしら。ソフトバンクエアはどうなんだろう。通信制限なしって書いたんだけど。
本当？
で、月額950円からだから、多分その使用状況によって値段が変わるんじゃないってことじゃない？あ、何？
え、はい、それ。
ソフトバンクエア。なんか使えなかったら1週間以内に返せばいいみたいなこと書いてあるよ。
書いてあるよね。
うん、
うん、そうね。
あ、でもエリア確認、
ま
あ、
ちょっと いろいろ研究してみます
で、なんか楽々こうできるのがいいっすよね。
そうですね、
うん、
じゃあこんな感じでいいですかね、牛皮さん。
そうだね。
はい。あの、もし、リスナーの皆さんで、でも、今週中に早く申し込みたいんだけどな。まあいいや。あれが遅いんですよ。その、ダウンロードは早いんだけど、アップするのが遅いの、すごい。めちゃくちゃ遅い。上りってやつが遅いんですよ。
ああ、なるほどね。
ねえ。
ああ、そっか。多分、こういうのって、うん、下りが早いんだ。
うん、下りは早い。
うん、でも、上りが遅いんだね、きっと。
ああ。 あ、ダメだ、今切れちゃった。まあじゃあそんな感じで、今ちょうど、これもよく切れるんですよね、この。
何さ。
この、これ。
それ、何、え、何が、電球が切れちゃうの？
電球がね、もうこれ20年以上使ってんだけど、パチパチパチパチよく切れるの。
え、危ない。え、それ、うん、それ危ないやつですよ。
そうですか。ちょっとじゃあ、今日か、今から買いに行ってきます。
いけ
ー。はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。
お疲れ様です。
はい。あ、そうか。裏取ってたんだ、忘れてた。
そう。また、あれですよ、くんどさん、今、そこのライティングがね、イエス・キリストみたいになってる感じ。うん、かっこいい。
では、また来週。は
い、また来週。
手洗い、うがい。
くどい。でも、それがいい。手洗い、うがい。フューチャースケープ。